どうぞ新約聖書黙示録の一章を開きください。主イエスキリストによって私たちクリスチャンはどんなに素晴らしい祝福をいただいたのか、そのことを私たちは見てきました。主は永遠の愛を持ってあなたを愛し続けてくださっていると、完全な罪の許しを与えてくださったと、一方的な恵みによってその祝福の中に主はあなたを招いてくださった、あなたをこの神様のご支配のもとに置いてくださっているし、またあなたを神の祭司としてくださった、それゆえにあなたは常に神の前に立つことが許されている、そのことを私たちは前回見てきたわけですが、今日私たちはこの7節とそして8節のところ、神様が私たちに与えてくださっているその約束の一つ、祝福の一つですが、主の再臨ということについて皆さんとご一緒に見ていきます。このような希望を私たちは神様から与えられているわけです。7節ご覧いただきますと、見よ、彼が雲に乗って来られる、このように記されています。少なくとも私たちが言えることは、主イエスキリストの再臨のことをヨハネはここに記しているわけです。そして皆さんは再臨という言葉を聞くと、再臨に2つあるということもご存知だと思います。主イエスキリストがこの地上に帰ってこられる再臨と、空中で主イエスキリストを信じる者たちとお会いになる空中再臨という、この2つの再臨です。で、聖書の中を見たときに、どちらの再臨にもこの雲が出てきます。今7節で見たように、雲に乗ってこられる、この雲というその表現がどちらの再臨にも出てきます。で、というのは、実はこの雲というのは神様の臨在というものを象徴しているんです。旧約聖書の中をこう思い出していただくと、イスラエルの民がエジプトを出てアラノを旅していたときに、雲が彼らと共にいました。主は昼は途上の彼らを導くために雲の柱の中にと、皆さんのノートにも書いてた、書いておきました、出エジプト記の13章の21節のところに記されています。そうして神はこのイスラエルの民と共に旅をなさったわけです。律法が享受された時もそうでした。モーセがその山に登ると雲が山を覆ったと、出エジプト記の24章の15節のところに記されています。山が雲に覆われたと、神様の臨在を人々は知るわけです。また幕屋が主の指示通りに完成した時も、その幕屋が雲で満たされた様子が同じ出エジプト記の40章の中に出てきます。主の栄光が幕屋に満ちたと、その時にこうあります。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちたと、出エジプトの40の34でした。ですから明らかにこの雲というのはこうして神様の臨在を象徴するものです。じゃあさっきの質問に戻るんです。この再臨、どちらの再臨を指しているのかです。我々クリスチャンが待っている空中で主と会うというこの空中再臨なのか、それともクリスチャンと共に主が地上に戻ってこられる地上再臨の話なのか。で、結論から言うとね、皆さん、これは地上再臨の話です。主イエスキリストがクリスチャンと共にこの地上に帰ってくる、その話をここでなさっていらっしゃいます。その理由を説明します。2つあります。1つ目は、この雲に乗って来られるというふうにこの7節のところに記されていました。実はこのことに関して予言がされています。 旧約聖書の中にされている予言ですけれども、一つ目はダニエルの予言を見ていただきたい。ダニエル書の7章の13節のところに、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方の、もとに進み、その前に導かれたと。人の子のような方が、キリストが天の雲に乗って来られるんだという様子が、このダニエル書の7章の13節のところに記されています。そして新約聖書の中でも、マタイの福音書の24章のところ、そこに、その時人の子の印が天に現れます、すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのですって、非常によく似たことが記されています。ですから、まず覚えてくださいます。この天の雲に乗ってやってくるっていうのは、実は旧約聖書の中から予言されていたことです。キリストはそのようにして来られるんだという話です。じゃあその後どうなのか、実はそのことまでも書かれています。実はゼカリア書の14章の中にこのように書かれています。4節、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つって。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができると。山の半分は北に移り、他の半分は南へ移ると書いてます。ということはこういうことです。キリストが帰ってこられたときに、雲に乗って帰ってきたときに、その後どうなるかっていうと、主はオリーブ山に来られるんです。そしてオリーブ山が2つに裂けると書いてます。ですから雲に乗ってきた後、この救世主は、救い主は地上に降りてこられるんです。しかも降りてくる場所がオリーブ山であるというふうに約束されています。だから私たちはここに記されているこの再臨が空中再臨ではなくて地上再臨の話であると言えるわけです。だって空中再臨というのはイエス様は地上に降りて来られないからです。テサロニケ第一の手紙の4章の中で教えるように、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それから何が起こるかっていうと、キリストにある死者が、つまりもうすでに死んでしまったクリスチャンたちが初めによみがえり、次に生き残っている我々クリスチャンがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。ですからこの再臨は、主イエスキリストが確かに雲に乗って戻ってこられる、でも主はこの地上に帰ってこられるんじゃなくて、ご自分のもとにクリスチャンたちを招くと書いてあるんです。だから空中でクリスチャンたちが主にお会いするという、これが空中再臨です。イエス様は地上に帰ってくるんじゃなくて空中に帰ってこられ、そしてそこにクリスチャンたちをお迎えになるからです。ですからこの黙示録の1章の7節で言われている出来事、これというのは確かに旧約聖書の予言でもありました。同時に使徒の働きの1章の11節のところを思い出してくださいます。主イエスキリストが天に凱旋なさった後、弟子たちはその様子を見ていました。すると白い衣を着た人が2人彼らのそばに立ってこう言いました。外来の人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますと。使徒の働きの1章の11節です。まさにそれの成就なわけです。天に登っていったその様子を見ていた弟子たちに対して、同じありさまで主はまた地上に戻ってこられる。ですから一つ目の理由として、これが地上再臨だと言えるのは、今言ったようにこういった予言のその約束を見るときに、主はこの地上に帰ってこられると。でもう一つの理由というのが、この7節ご覧いただきますと、雲に乗ってこの救世主が戻ってこられた後どうなるかというと、すべての目、 ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆彼の上に故に嘆くと書いています。お気づきになります皆さん、この再臨は人々が実際に自分たちの目で見ると言っています。彼らはこの救世主が雲に乗って帰ってこられる様子を実際に見るんだって言うんです。空中経験の場合、空中再臨の場合は一瞬のうちにその出来事が起こります。コリント第一の手紙の15章の中にこんな表現が出てきます。一瞬という言葉です。一瞬、コリント第一の15章の52節のところに、終わりのラッパとともにたちまち、このラッパが鳴るというのは、これは今のこの教会の時代が終わりを告げるその知らせです。さまざまな形でいろんなその報告がなされます。この間もイギリスでその王室に女の子が生まれたと、そうすると前で鈴を鳴らしながら、ベルを鳴らしながらその報告をする人の様子がニュースで流れてました。同じようにこの今の時代、この教会の時代と言われている、恵みの時代と言われているこの今の時代が終わるときに何が起こるかと、ラッパの響きのうちにラッパが鳴るんだと書いてます。この時代の終わりを告げる知らせの話です。でその後見ていただきますとね、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにですって書いてますでしょ。一瞬という言葉ですよ。この一瞬の瞬というのはこれは瞬きって意味でしょ。ですから本当に瞬きをした瞬間、もうその瞬間にその人たちはどこに行くか、キリストのもとに引き上げられるということです。あっという間の出来事だって言うんです。だから多くの人たちはどこに行ったのかわからないはずです。一瞬のうちにクリスチャンがいなくなってしまうんですから。どこに行くのか、キリストのもとに、空中でイエス様にお会いするわけです。死者は朽ちないものによみがえり、すでに亡くなっていたクリスチャンたちが、そして私たちはとあります、生き残っているクリスチャンたちが一瞬のうちに栄光の体に挙げられて空中で主とお会いする。まさにテサロニケ第一の手紙の4章の16節17節を教えていることと同じことがこのコリントの中にも記されている。ですから空中景況、空中再臨というのは一瞬のうちに起こることです。ひょっとしたらあってほしくありませんけれども、夫婦が生活をしてて一緒に食事をしてて、その瞬間にその時が訪れたらクリスチャンだけいなくなってしまいます。一瞬のうちに。それが空中再臨に関して聖書が教えることです。瞬きのうちにその人は栄光の体に変えられて生きているならば、そしてキリストのもとに挙げられ、死んでいるならばその人も同じように栄光の体に変えられて主にお会いする。ってしかしこの今私たちが見ている一章の七節の話は人々が見るんです。この救世主が来られるのが彼らの目でその出来事を目撃することができると、主の来られるのを彼らが見ると。で見ていただきますとね、誰が見るかっていうと、すべての目、ことに彼を突き刺した者たちがと最初に出てきています。もう一つのグループが存在しますでしょ。地上の諸族は皆と書いています。二つのグループが存在しています。じゃあ最初のこの彼を突き刺した者たちとは一体誰なのかです。実はこのことも旧約聖書の中に出てきます。ゼカリア書をちょっと開いてくださいね。ゼカリア書の12章、旧約聖書終わりから2番目の本です。ゼカリア書12章の10節のところに、そこに私はダビデの家とエルサレムの住民の上に 恵みと愛願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが、見てください、突き刺したもの、私を仰ぎ見、一人子を失って嘆くようにその者のために嘆き、初子を失って激しく泣くようにその者のために激しく泣くと書いてます。出てきましたでしょ。自分たちが突き刺したものを見るんです。そしてこの12章の10節のところでは、この人々が誰なのかを悟るためのヒントが出てきます。ダビデの家とエルサレムの住民の上にと書いています。誰なのか、ユダヤ人たちですよ。特に彼らはまだ救いを受け入れていない、イエス・キリストを信じていない未信のユダヤ人たちの話です。なぜそう言えるか、続けて見ていただきたいのは、私を仰ぎ見、一人子を失って嘆くようにその者たちは、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くようにその者のために激しく泣くって、つまりこの未信のユダヤ人たちは、来られるイエスを見て、来られるキリストを見て、彼らは嘆いて激しく泣くんだと、そのようにこのゼカリアは記しています。ちょっと何か挟んでてください。もう一度またゼカリアに戻りますけど、もう一度黙示録に戻ってみてください。一章の七節のところに、一章の七節のところでは、すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見ると書いてます。この見るという言葉、ここでの解説を見たときに、辞書でギリシャ語の辞典では、彼らは許しと救いを求めて彼を見ると、そういう意味でこの言葉使われているという解説をしています。ただ彼らは来られたその救世主を見て涙を流す、嘆いて泣くって書いてました。でも彼らがどうしてそれを涙を流したのかって、彼らは自らのその罪に気づき、そして神の前に許しと救いを求めるって。で、実は先ほどお読みしたゼカリアの12章の10節のところにこう書いてたんです。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐって。神様が約束されたのは、この人々の上に神は憐れみを示すっていうんです。13章の同じゼカリアの13章の一節見てくださいます。そこにも、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために神が何をなさるか、罪と汚れを清める一つの泉が開かれるって。つまり何の話をしているかというと、この救世主が帰って来られるときに、キリストが戻って来られるときに、それまで信じていなかったユダヤ人たちがこの救いに預かるという話です。ですから黙示録の中を見ていくと、確かに多くのユダヤ人たちの救いのことが記されています。空中再臨が起こった後、主イエスキリストを信じたその人々が地上からすべてイエスキリストのもとに引き上げられてしまった後、世の中には大変な困難の時代が7年間続きます。もちろんその間も異邦人も、そして特にこのユダヤ人たちは信仰に預かるわけで、イエスを信じるわけです。そしてイエスが帰ってこられるときにも、この御言葉の約束によれば、多くのユダヤ人たちが信仰に預かるんだって。そしてもう一グループ、地上の諸族と書いてます。地上の諸族と書いてます。さっきのがユダヤ人であるならば、明らかにこれは異邦人の話です。救われていない未信の異邦人の話です。で、彼の場合はどうかっていうと、地上の諸族は皆彼のゆえに嘆くと書いてます。この嘆くっていうのは、よく皆さん見かけると思うんですけど、悲しみになるときに、人々は、この地域の人々は胸を打ちながら自分の悲しさを表現しています。まさにそういう言葉です。嘆くという言葉は大変な悲しみを表すわけです。 しかしこの御言葉を見たときに彼らはそれでいて主の前に自らの罪を悔い改めて救いに預かるかというとそのことは記されていない。彼らは主イエスキリストが帰ってこられるその様子を目の当たりにしてもそれでもなお多くの人たちはこの救いを受け入れようとはしないということです。悲しいですよね。先ほどのユダヤ人に対しては神様はそういう約束をされて、でも違法人に対してはどうかっていうと彼らは主イエスキリストが戻って来られてもなおこの方に逆らい続けるんだって。思い出しません？あのラザロと金持ちの話の中でね、炎の中のその苦しみの中にいる金持ちが言うでしょ、アブラハムを私の家に使わせてください、私の家族もこんな苦しみのところに来ないように。その時のやり取りをあのルカの福音書の16章の中で皆さん思い出されると思うんですけれども、アブラハムがこんなふうに言います。彼らにはモーセと預言者があります、その言うことを聞くべきです。そうするとこの金持ちは言います、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら彼らは悔い改めに違いありません。でもアブラハムはこう言います、もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのならたとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないって。結局信じたくない人は信じないんです。どんな奇跡を見ようと信じたくない人は信じないんです。人間の罪というのは神よりも自分を選択するんです。だって多くの人たちがイエス様の十字架の話を聞いて彼らはそれを聞いてそれを理解した上で拒むんでしょ。どれだけ多くの人たちがその救いを拒んできてます。救われた私たちは思います、なんでこの救いがわからないのかって。彼らはその話を聞いても彼らは神よりも神以外のものを選択するんです。そこには永遠の滅びがあるんだということを聞いてもそれでも彼らはそれを選択するんです。主イエスキリストが戻ってきたときに多くの未信者たちはイエスキリストが帰って来られるのを見ます。でもそのことを嘆いても彼らは悔い改めて救い主を受け入れようとしない。まさに今起こっていることが後にも起こること、そのことをヨハネ私に教えてくれるんです。予言を見るときにここに記されていることがイエス様が地上に帰ってくることであると、そしてイエス様が帰ってきたときにそれをみんなが見るんだという、これは明らかに空中再臨の出来事とは違うと、そこからここで言われていることは地上再臨のことであると、そのように結論付けるわけです。で次に皆さん見ていただきたいのはね、この再臨の話をしたヨハネ、彼自身はこの再臨に対して備えができていたということをこの7節の後半で我々にそれを教えてくれます。見ていただきたいのはこのしかりアーメンというふうに記されています。しかりアーメンって、このしかりと訳されている、これは強い肯定とか断定を表す言葉です。しかりと、これはギリシャ語なんです。次のアーメンというのはよく皆さんご存知でしょ、その通りだとか誠にということです。これはヘブル語です。ですからここでヨハネはギリシャ語とそしてヘブル語を使ってこのように記したんです。しかりアーメンって、我々が考えるのはなんでそんなことをしたのかです。ウィリアム・バークレーはこう言っています。ギリシャ語とヘブル語により表現を用いることによってヨハネはその恐ろしい厳粛さを強調したというんです。ヨハネは神様が約束されたことをよく知ってました。主イエス・キリストと共にいました。主イエス・キリストは戻ってくるんだということを聞きました。そしてその出来事を彼が考えるときにその厳粛さゆえに、しかもそこに恐ろしさがあったって、それゆえに 子の叱りアーメンと。つまり彼はその出来事がいつ起こってもいいように備えをしていたということです。それがいつ起こるかわからないけども確実に起こることを知っていたからその通りだっていうんです。必ずそうなるんだという強い肯定であり断定なんです。ですからこの言葉をもって彼は何の話をしてたのか思い出してくださいます。主の再臨の話でしょ。それに対して強い確信を彼自身が持っていたというんです。そしてそのヨハネの中にはその再臨を覚えるときに恐れとともにその出来事に対し、その出来事の厳粛さに対して特別な思いを彼は抱いてたわけです。主が帰ってこられるって、この神が再び帰ってこられるって。で、この七節の最初のところにちょっともう一度目を止めていただきたいんですけど、見よ彼が雲に乗って来られると書いてますよね。この動詞をヨハネは現在形を使っています。つまりもうまさにその途中にあるそういう出来事、そんなふうに彼は思ってたわけです。ヨハネは主の再臨というのがまだかなり先の話なんて思ってません。だったらこんな表現をしないんです。現在形を使うことによって今はもうその途中である、もう主が今まさに雲に乗ってこの瞬間にでも現れるような、そのような思いを表したんです。ですからこの七節のところで教えることは、ヨハネは主はもうその途上にあるって、その今途中だって、そしてその出来事は確実に起こるんだって。だからこそヨハネはこの瞬間に主にお会いする備えをしていたはずです。だって彼はそれが確実に起こる出来事であり、今まさに起こらんとしていると、そのことをこのように告白しているからです。で、このような思いを持って生きていた信仰者っていうのはヨハネだけじゃないですよね。もうよく皆さんもご存知のように、あのパウロもそうでした。コリント第一の手紙の16章の中でも、主を愛さない者は誰でも呪われよ、主を来てくださいって言ってます。主を来てくださいって、コリント第一の16章の22節です。主の再臨を待ち焦がれていたことをこのように表しています。ですからパウロ自身も主にお会いする備えを持って歩んでいた。ヨハネもそうだったし、パウロもそうだった。他の信仰の勇者たちもみんな同じです。とすると我々が考えなきゃいけないのは、あなたはどうかということです。信仰者の皆さん、私たちが考えなきゃいけないのは、この瞬間にイエス様帰ってこられるかもわからない、その主にお会いする備えがあなたにはできているかどうかです。備えができているかどうかどうやって判断するかって、分かりにくいですよね。漠然としてますもの。どんなふうにして生きることが備えのできた生き方なのか。感謝のことに聖書は私たちにどういうふうに生きることなんかを教えているので、非常に短い時間ですけども、あるところは おさらいになるので、ご一緒に見ていただきたいと思います。テソロニケ第一の手紙の5章を開いてくださいます。主イエスキリストの空中再臨の話を4章の後半でしたパウロは、この5章に入って一人一人備えをなすことを教えてます。まず5節のところをご覧くださいます。あなた方はみんな光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜は暗闇のものではありませんと。つまり私たち救われているものの特色を表しています。神様によって罪許された者たちというのは光の子供であるって。ですから私たちは罪の中を、つまり闇の中を歩みませんと書いています、ね、 そのように私たちクリスチャンというのは生まれ変わったんです。イエス・キリストの救いに預かった皆さんは昼の子供であると、光の子供であると書いています。神の子供なんです。罪から解放された者たちです。その罪の奴隷であった私たちがそこから買い取られた者たち、救い出された者たちです。で、そのことを明らかにした後、6節から11節を見ていただきますと、どんなふうに生きていくべきなのかが書かれています。6節ご覧くださいます。ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎深くしていましょうと。彼が言うのは目を覚ましていなさいというんです。眠ってないで目を覚ましてなさいって。この目を覚ますというのは油断なく注意するということです。まだまだイエス様帰ってくるのは先だなんて思ってないんです。そんな油断してないんです。今かもしれないという、そういう注意を払いながらということです。目を覚ましてというのは、この慎深くしていましょうという言葉、この動詞ですけれども、これはその言葉は飲酒を慎むとか真面目であるというので、そういう意味を持った言葉で新約の中に6回出てきます。自分の歩みというものをしっかりと吟味するということです。本当に死にお会いするにふさわしいものとして今生きているのか、今歩んでいるのか。ですから最初にパウロは、あなたは注意深く時間も機会も無駄にしないようにって、そのように言うわけです。そして2つ目のところは、この5章の8節と9節ご覧くださいます。しかし私たちは昼のものなので、信仰と胸を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎深くしていましょう。神は私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからって。信仰と愛と胸、愛を胸当てとしてつけて、救いの望みを兜としてかぶってって。何を言ってるかって、主にお会いする備えができている人たちっていうのは、神様の真理にしっかり立ち、その真理に信頼を置いて生きる人たちです。自分勝手な解釈とか考えじゃない、神様のおっしゃっておられるその真理にしっかり立ち、その真理に信頼を置いて生きるということです。三つ目はこの10節に出てきます。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためだって。主に会う備えができている、そういう人たちっていうのは主と共に生きているんです。今も、そして常しえにです。私たちは確かにイエス様にお会いして、その後常しえにイエス様と共に住むって言います。でも今イエス様はどこにいます？あなたのうちにいてくださるんでしょ。三位一体の神があなたのうちにいてくださるって、もうイエス様と共に生きる生き方は始まったんです。将来を待ってんじゃないの、今もうその生き方が始まってんです。ですからあなたの国籍は天にあるんです。あなたは光の子供なんです。生まれ変わったんです。神の所有物なんです。ですから主に会う備えができている人たちっていうのは、この瞬間瞬間を主と共に生きているんです。主の臨在をしっかり覚えながら、主に喜ばれることを考えながら歩んでいる人たちです。もう一つだけ、四つ目に出てくるのは11節に、ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいと。徳を高め合っていきなさいって。いいです。信仰者として備えて、主に会う備えができている人っていうのは、周りの兄弟姉妹たちの信仰が成長することを考えながら全てをするんです。いいです。私の成長のためにじゃない、皆さんいいです、あなたの信仰が成長するには、あなたが誰かのために仕えていくことです。 人々から仕えられているうちは残念ながらあなたの信仰というのは成長しないんです。もちろん基礎的なことを教えてもらうことは必要です。でもあなたの信仰が成長していくのは実際に誰かの成長のためにあなたが何かを始めることです。私たちが何のために全てをしているか、それは私たちが主から命じられたように弟子を作るわけでしょ。伝道してその人たちが救われて、その人たちが成長するように、成長した人たちはまた同じように弟子を作るという働きをするわけです。私たちはキリストの福音を伝えることが必要です。救いに預かった人たちの成長のために働いていくことです。ですから徳を高め合っていくということは、我々が自分のことを見ないで人々の成長のために尽くしていく。教会の中でお休みの方がいらっしゃるかもしれない、弱ってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれない、教会に来た新しい方がいらっしゃるかもしれない、そういう人たちのために祈り、そういう人たちのために何ができるかを考えて彼のために尽くしていこうとする。そのように私たちの御言葉を教えてくれるんです。そういう生き方こそが昼の子供としての生き方であり、光の子供としての生き方であり、まさにそういう生き方を継続する、そういう人、それが主にお会いする備えができている人たちだって。ですから聖書はちゃんと教えてくれているわけで、聞いた私、それを実践すべきことですよね。このように私たち生きていることです。見てきたようにしっかりと私たちは目を覚ますことが必要です。先延ばしない、また今度やろうじゃない、今日が最後かもしれない、しっかり主の前にやらなきゃいけないことを、その機会を逸することなく、どんな時でも神様の言葉に信頼を置くことです。その真理にしっかり立つことです。主と共に歩み続けていくことです。そのことをしっかり自覚して生きることです。主が私と共にいる、皆さんがやってらっしゃることは全部主も共にやってくださっている。テレビを見ている時もそう、ラジオを聞いている時もそう、インターネットを見ている時もそう、あなたのそばにちゃんと主がおられる、そのことを意識して全てのことをすることです。そして人々の信仰の徳のために、成長のために尽くしていきなさいって、それが主に合う備えのできた人の生き方であるって。さあ、そのことを見た私たち、今度8節を見てくださいます。ヨハネの黙示録の1章の8節、神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる、私はアルファでありオメガであるって。ヨハネはこうして最後にこのことを教えます。というのは、思い出してくださいます、なぜこの手紙が、この御言葉が記されているのか。多くの迫害に遭っていたクリスチャンたち、この7つの教会の兄弟たちが励まされるためです。そこで最後に、このような素晴らしい祝福を神様が与えてくださった、その方がもう帰ってこられるんだと、その話をした後、最後にヨハネはここでこの話してきたことの保証について、確実性について話をするわけです。この今お読みした8節のところ、これをギリシャ語を直訳するとこうなります。神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる、私はアルファでありオメガである。神である主のその説明がここにされています。その方はどんな方だろうかって、最初に出てくるのは万物の支配者である、万物の支配者って、この言葉っていうのはね、すべての権利を持ってらっしゃる方っていうことです。英語ではこの言葉をオールマイティというふうに訳してます。すべての権利を持ってるだけじゃない、すべてのことがおできになる全能者という意味です。これ新約の中にこの言葉10回出てくるんです。黙示録の中にその9回が出てきます。 ですからまずヨハネが言いたいのは、この約束というのは全能者なる神様によって与えられたものである。また最後にこのアルファでありオメガであると、よく皆様ご存知です。これはギリシャ語のアルファベットの始まりと終わりです。最初と最後の文字です。アルファが最初でありオメガが最後の文字です。何を言いたかったのか、これは実は4節のところにも出てきたんですけども、昔いまし今いまし後に来られる方、つまり時間を超越した永遠に存在されているお方であると、そういうお方だということを言っています。永遠に存在されている方、始まりもないし終わりもないって、こんな神が私たちにこの約束をくださったって。そしてもう一つは、すべてのことを知ってらっしゃるということです。全知ということです。この神様はどんなことでもできる全能の方、オールマイティだけじゃないんです。この方は永遠に存在されている方であり、そしてすべてのことを知ってらっしゃる方、その方の約束なんだって。実はさっき私たちはこの8節のところで神である主というふうに言いましたけれども、この神というのはヘブライ語のエルであったりエロヒムという、つまりこの神というのは全能のお方ということです。主っていうのはヘブライ語でアドナイです。絶対的な権威者です。でそのことをヨハネはこの後説明をしてくれたわけです。どんなことでもできる全能者であり永遠に存在されている方です。全てのことを知っていらっしゃるこの全知の方、この方の約束によるんだって。だからいろんな迫害を経験してるけれども恐れるなって、辛い目に遭ってるけれども恐れちゃいけないって。9節見てくださいます。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであり、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいますって。何を言ってるかって、ヨハネ自身が信仰ゆえに迫害を受けているという話をしているんです。大変な迫害が広がってたわけです。多くのクリスチャンたちがその信仰ゆえに迫害を受けてたんです。そこで神はヨハネを使ってこのメッセージを与えるんです。どんなにローマが強かろうと恐れちゃいけないって。もうすでにパウロもペテロも多くの人たちが殉教してました。多くのクリスチャンたちがその命を落としてました。ローマではクリスチャンの松明が作られ、生きたまま火あぶりにされて多くのクリスチャンたちが殉教してました。そういう中にあってヨハネが言うんです、恐れちゃいけないって。この約束をくださったのは神だって。そしてその神がまもなく帰ってこられるから、あなたたちを迎えるために。あのイザヤ書の中で御言葉が言うように、あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守るって。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたと言い争いする者を探してもあなたは見つけることはできず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言ってるんだから。神がどんな方であるか覚えなさいって、そしてその神様の約束に立ちなさいって、この迫害下にあったクリスチャンたちにこの励ましをヨハネ与えました。彼自身も迫害されてた。しかし主の約束に立つんです。 主がどういう方であるかを覚えるんです。この方は全能であり永遠に存在される方であり全てをご存知のお方である。皆さんもいろんなことを今経験されているかもしれません。いろんな敵と戦っていらっしゃるかもしれない。もし皆さんがその戦いの中で勇気を失ってしまったり希望を見失ってしまっているんだったら、確かに私たちは彼らが経験していたような迫害はないでしょう。でも心から希望を奪っていくものはたくさんあるんです。心を動揺させるものはいっぱいあるんです。しかしね、皆さん、環境は変わっても神様は変わってないんです。どの時代にあっても神が私たち信仰者に対して教えることは同じなんです。私を信じてなさいって、私の約束は必ずなるって。だからその方を信頼して従い続けていきたいですよね。だってもう間もなく主は私たちを迎えに来てくださるんですもん。あなたはその確信を持って今日生きていらっしゃいます？主にお会いする備えを持って今日生きていらっしゃいます？力強く生きることで信仰者、皆さん、我々の周りにはこの救いを知らない人たちによってこの社会は溢れています。私たちが彼らに伝えなきゃいけないメッセージがあるんです。そのメッセージをしっかりと携えて出ていくことです。主よ、私を使ってくださいと、この素晴らしい救いを一人でも多くの人たちに伝えるために私を使ってくださいって、恐れることなく、ひるむことなく、その約束を信じて、主を私を使ってくださいという願いを持って、この1週間、証人として出ていきましょう。あなたがどんなことに直面されていても、その問題からの解決方法はただ一つです。主に信頼を置くことです。それ以外の方法では解決ありません。だからヨハネは、このような励ましを持って、この迫害下のクリスチャンたちを励ますんです。その励ましはひょっとしたら今日のあなたに必要かもしれない。主を見上げて信頼して従うことです。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの尊い恵みと約束に感謝をいたします。あなたは私たちに素晴らしい約束を与えてくださいました。そして何よりもあなたが神であられること、神であるあなたが私たちと共にいてくださり我々を支え続けてくださること、そのことに感謝します。偽りの神々は存在、この世ではすると言います。確かに私たちの周りにそのような存在はたくさんあります。でも彼らがどれだけ集まったって悲しいことに何もすることはできません。あなただけが全能であり、あなただけが永遠に存在し、あなただけが全知の神です。その神が私たちの神であり、その神が私たちと共にいてくださり、その神が恐れるなと言ってくださってますから感謝します。主よ、どうぞ我々一人一人今一度奮い立たせてください。あなたの約束に立って生きる信仰者として、私の神こそが誠の神であるという、その素晴らしい、そして人々が聞かなければならないメッセージを携えてこの1週間出ていくことができますように、一人一人をどうぞ強め励ましてください。それぞれの信仰を強めてくださり、どうぞあなたが一人一人をこの1週間もお持ちくださいますように、あなたの御名が広められ、あなたの御名が高められ、そしてあなたの御名が人々によって褒めたたえられますように、あなたの恵みに感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。